サマリー、アウトライン1。エレミアは祭司に生まれましたが、神によって召されて、イスラエルの国に対して預言者になっただけでなく、すべての諸国民に対しても預言者になりました。ですから彼は祭司預言者でした。ローマ数字に、エホバは諸国民と諸国民の上にエレミアを立て、引き抜き、そして打ち壊させ、滅ぼし、そして倒れさせ、立て、そして植えさせました。A、引き抜き、打ち壊し、滅ぼすことはエホバの倒すことですが、立て、植えることはエホバの高く上げることです。B、これはエレミアの名の二つの意義、すなわちエホバは高く上げるとエホバは倒すに符合します。ローマ数字3、エホバはエレミアを全地に対して、ユダの王たちに対して、その首長たちに対して、その祭司に対して、この地の民に対して、要塞のある町に、鉄の柱に、聖堂の城壁にしました。彼らはエレミアに対して戦いましたが、彼に勝つことはありませんでした。A、地上には神と神に反対し、神に抵抗する者との間に、常に激しい戦いがあります。B、神はご自身で直接戦うのでなく、神によって使わされた神のしもべたちを通して戦います。C、神は神の軍隊、かっこエレミアという名の青年、かっこを使わして、神に反対する者たちと戦いました。エレミアは神によって装備されて、要塞のある町、鉄の柱、聖堂の城壁になるまでになりました。ローマ数字4、エレミアは神のために語る勝利者でした。A、預表の時代において勝利者は預言者でした。すべての真の預言者は勝利者でした。B、神の民の大部分が荒廃していた時、何人かが立ち上がって神の勝利者となり、神によって打ち立てられた証を維持する必要がありました。C、預言者はまず神の託宣を考慮し、その託宣に基づいてある程度まで神の権威を行使しました。それは王ダビデと預言者ナタンに見られるようです。D、啓示録2章と3章の勝利者は預言者の預表の成就です。E、エレミアは勝利者として反対する証でした。イスラエルの子たちは荒廃し、エレミアは神によって召されて反対する証となりました。神の民は神の御前で自分の罪が深いことを認識していませんでした。また、神がバビロンを用いて彼らを罰し、彼らをバビロンに捕らえていくよ、すでに定めていたことを彼らは認識していませんでした。ローマ数字5、エレミア書は神の思いやりに加えて神の義を語っています。これがこの書の特別な特徴と立場です。A、私たちの神は思いやりのある神であり、憐れみと同情に満ちていますが、絶対的に義です。B、エレミア書によれば、神の愛は神の柔和な関心、憐れみ、同情を含んでいます。神は彼の選びの民、イスラエルを懲らしめている時でさえ、彼らに対して憐れみがあります。C、エレミア9章10節から11節と17節から19節の言葉は、イスラエルがエホバの虚勢を受けることについてエホバの感覚を表現しています。エホバはイスラエルを罰していましたが、彼らに対してなおも同情的でした。18節の私たちと私たちのという言葉は、エホバがご自身を苦しんでいるために結びつけ、彼らの苦しみの中で彼らと一であったことを示します。ローマ数字6、エレミア書はまた一つの自叙伝です。この中でエレミアは私たちに彼の状態、彼という彼の感覚を付けて彼の優しい心を表しています。A、神は優しく愛し憐れみ深く義です。臆病者な若者であるエレミアは、神によって起こされて、神の代弁者となり、神のために語り、神を表現しました。B、エホバは思いやりのある神です。思いやりがあるということにおいて、エレミアは絶対的に神と一致でした。D、 ですから神は預言者エレミアを用いて神を表現させ、神のために語らせ、神を代行させることができました。 C、 エホバは入ってきて彼の偽善的な礼拝者を去勢し、そしてエレミアはエホバの去勢に反応しました。預言者の反応はとても柔和で同情的で哀れみがありました。 D、 エレミアは神に代わって泣きました。彼の泣くことは神の泣くことを表現しました。エレミアは泣くことにおいて神を代行しました。 E、 エレミアはしばしば泣き号泣さえしたので泣く預言者と呼ばれています。神は彼の民のゆえに悲しみ、傷つきましたが、これらの感覚を持つ者を地上で見出さなければなりませんでした。神の霊がその特別なものであるエレミアに臨んで、神の感覚をエレミアの霊の中に置いたとき、その預言者は神の悲しい感覚を発表することができました。ローマ数字7。神が私たちを通して完全に表現されるために、私たちは霊的な感覚を持ち、互いに思いやりを持ち、涙を持って神に仕えることができるようになる必要があります。A、霊の人は感情に満ちています。私たちは霊的であればあるほど、私たちはの感情はますます豊かになります。私たちは主が私たちの上で働いて、私たちの感覚が細やかで優しくなる、に至る必要があります。毎回神が私たちの上で働き、私たちを懲らしめ、私たちを対処するとき、私たちの感覚はさらに細やかになり、さらに鋭敏になります。これは外なる人を砕くことでの最も深い学科です。 B、 教会生活の中で私たちは互いに思いやりがある、情け深くある、 tender hearted必要があります。私たちは信者仲間を裁き罪定めするべきではなく、彼らに対して親切で思いやりがあり、神がキリストにあって私たちを許してくださったように彼らを許すべきです。私たちがキリストを私たちの命の供給として経験すればするほど、私たちの心はますます優しくテンダーになります。そして私たちは思いやりがあるテンダーハーティッドの時、他の人を許すでしょう。使徒パウロは涙を持って主に仕え、涙を持って生徒たちを訓戒しました。もし私たちがどのように泣き、涙を流すかを知らないなら、あまり霊的ではありません。D、多くの患難と心の憂いから多くの涙を持ってパウロはコリント人に書き送りました。第2コリント7章でパウロはコリント人に対する深く柔和で親密な心遣いを伝えました。彼の言葉はとても人に触れました。 E、 教会生活の中で私たちがバカ、涙を流す谷を通るとき、神はその谷 を泉とします。この泉はその霊です。私たちはシオンへの王子で、涙を流せば流すほどますますその霊を受けます。私たちは涙を流しているとき、その霊で満たされ、その霊は私たちの泉となります。
クルシャルポイント1。隠れクリスチャンを強いる日本の文化に対抗して、主イエスの皆を公に宣言する。神に反対する者たちと戦うなら、神はあなたと共におられるので必ず勝利する。アウトライン1。エホバはエレミアを全地に対して、ユダの王たちに対して、その首長たちに対して、その祭司たちに対して、この地の民に対して、要塞のある町に、鉄の柱に、聖堂の城壁にしました。彼らはエレミアに対して戦いましたが、彼に勝つことがありませんでした。エレミア1章18節。見よ、私は今日あなたを全地に対して、ユダの王たちに対して、その首長たちに対して、その祭司たちに対して、この地の民に対して、要塞のある町に、鉄の柱に、聖堂の城壁にする。19節、彼らはあなたに対して戦うが、あなたに勝つことはない。ことに、私があなたと共に行って、あなたを救い出すからである、と、エホバはつけられる。 アウトラインに、地上には神と神に反対して神に抵抗する者との間に常に激しい戦いがあります。エペソ6章12節というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。アトラエンさん、神は神の軍隊、エレミアという名の青年を使わして、神に反対する者たちと戦いました。アウトライン4、エレミアは神のために語る勝利者でした。神の民は神の御前で自分の罪が深いことを認識していませんでした。また神がバビロンを用いて彼らを罰し、彼らをバビロンに捕らえていくようすでに定めていたことを彼らは認識していませんでした。紹介の集会で機能する事柄で、私たちは誰にもおののくべきではなく、誰をも恐れべきではありません。そうではなく、私たちは機能して主のために語るべきです。なぜ神はエレミアを要塞のある町に鉄の柱をに聖堂の城壁にする必要があったのでしょうか。これは必要であったのは戦いが激しかったからです。王たち、首長たち、祭司たち、この地の民はエレミアにとってだけではなく、神にとっても敵でした。これらの敵が神に対して戦っていたので、エレミアは使われて神を代行し、神のために戦ったのです。エレミアと戦った者たちは、エホバと戦ったのです。聖書は私たちに、地上には神と神に反対し、神に対して戦う者たちとの間に常に激しい戦いがあると告げています。神はご自身で直接戦うのではなく、神によって使わされた神のしもべたちを通して戦われます。これがエレミアの時代における光景でした。神は彼の軍隊、エレミアという名の青年を使わして、神に反対する者たちと戦われました。今日、主の回復の中で私たちも反対、罪定め、拒絶に直面しており、私たちも神のために戦わなければなりません。この戦いにおいて、私たちの武器は神ご自身であり、また聖書に掲示された真理です。敵よ、ビジネスパーソン大学院生編。日本では、豊臣秀吉と徳川家康のクリスチャンに対する大虐殺に始まり、江戸時代267年間を通じて迫害が非常に厳しがったので、当時クリスチャンは自分がクリスチャンであることを隠しました。そうしないと、無関係な家族や隣人も殺害される可能性があったからです。このような長年の強い迫害の影響で、現在でも信者は自分がクリスチャンであることをあまり公言しません。特に地位が高い人で、自分はクリスチャンですと公言する人はほとんどおりません。これは日本の文化や伝統がキリストと紹介に強く反対していることを証明しています。あなたが自分はクリスチャンであることを宣言しないことは、直接主を否むことではありませんが、間接的な方法で否んでいるとも言えるのです。ですから、学校や職場で機会があれば、自分がクリスチャンであることをつけてください。しかし、これは無理やり不自然な形で宣言するように言っているのではありません。あなたが祈りの中で負担を持って祈るなら、自然にそのような機会が与えられます。あなたは日本において、主の御名を人の前で宣言する新しい時代を開拓してください。マタイ10章33節。しかし、誰でも人々の前で私を否む者を、私も天におられる私の父の御前で否む。第一ペテロ2章12節。また、異邦人の間では、卓越した生活態度でありなさい。それは、彼らがあなた方を悪人弱割りしていても、あなた方の良い行いを自分の面でよく見て、神の訪れの日に神に栄光を期すようになるためです。兄弟の証、私は大手会社の代表として、ある工業界の理事、 公の立場を持つことを意味しますであったとき、私の名前をネットで検索すると、公業界の理事であることが出て、後、2番目、3番目以降、ずっと神戸にある商会の責任者であることをたくさん出てきました。これらの情報は、台湾などの諸商会の電磁館、奉仕者や責任たちが神戸にある商会を訪問した後、感謝のためにネット上にアップロードした写真、動画、情報でした。私が勤めている会社、日米の資本が 50%、50% の合弁会社で、私の反対者たちに、これらの情報を使って、日本側の親会社の会長と社長を通して、日本で最も有名な弁護士会社を使い反対してきました。弁護士は、私が教会の指導者を辞めるように、あるいは否定するように励ましてきました。しかし、私は非常に明確に拒否しました。彼らは私の生活を徹底的に調べましたが、結局何もなかったので、教会の責任者であることは良くないということを彼らは主な結論にしました。そしてこの結論をもって、米国の本社の CEO と COO に訴えました。米国の CEO と COO は、この人は日本で最も重要な人である。このような理由で彼を訴えるあなた方の手が汚い。あなた方との日本での50年間の合弁の歴史を終わらせると宣告しました。この後、米国本社は約125億円で壺を買い取り、合弁を解消し、私に反対した人たちを全員解雇しました。実は私は自分から進んで証したわけではありませんでしたが、ネット上での私についての証に従って、準拠の例を持って大胆にイエスの名を否みませんでした。このように証したことが、神が私を守り、会社での業績を祝福してくださり、引き上げてくださった原因となったと思います。証すれば、暴烈な反対があっても、神が共におられるので、私は決して打ち負かされることはありません。祈り、主イエスよ、地上には神と神に反対し抵抗する者たちの間に激しい戦いがあります。私は日本における隠れキリスチャンを強いる環境に反対し、自分がクリスチャンであることを大胆に証しします。イエスが主であることを公に証しし、サタンの策略に損害を与え、主の皆を公に明かしする新しい時代を開拓します。それは神のエコノミーのゴール、花嫁準備に至るためです。アメン。
クルーシャルポイント2、神は思いやりがあり、絶対的に義である。天然の愛情を十字架につけて、神の感覚と一つになり、奉仕する。アウトライン1、エレミア書は神の思いやりに加えて、神の義を語っています。私たちの神は思いやりのある神であり、憐れみと同情に満ちていますが、絶対的に義です。アウトライン2、エホバはイスラエルを罰していましたが、彼らに対してなおも同情的でした。18節の私たちと私たちのという言葉は、エホバがご自身を苦しんでいるために結びつけ、彼らの苦しみの中で彼らと一であったことを示します。エホバご自身が彼のために同情して泣いていました。エレミア9章18節、彼女たちをせき立て、私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を流させ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。19節、誠に嘆きの声がシオンから聞こえた。ああ、私たちは破壊されている。私たちはひどく恥ずかしめられている。誠に私たちがその地を見捨て、誠に彼らが私たちの住まいを壊したからだ。アウトライン3、エレミア書はまた一つの自叙伝です。この中でエレミアは私たちに、彼の状態、彼という人、彼の感覚を告げて、彼の優しい心を表しています。アウトライン4、使徒パウロは涙をもって主に仕え、涙をもって生徒たちを訓戒しました。もし私たちがどのように泣き、涙を流すかを知らないなら、あまり霊的ではありません。私たちは霊の中で生き、魂を器官として用いるとき、涙をもって主に仕えて、生徒たちを訓戒することができます。私は霊の中で、私の新しい人の中で生き始め、 魂を私の器官とし始めたとき、涙を流し始めました。こうしたとき、私は私のパーソンとしてではなく、私の器官としての魂によって涙を流しました。涙を流したパーソンは私の霊でした。私たちがパーソンとしての私たちの魂によって誰かを愛するとき、それは間違いです。それは愛であるかもしれませんが、古い人からであり、依然として肉と関係があります。私たちの魂を私たちのパーソンとして愛することは間違いですが、私たちの魂を器官として私たちのパーソンとしての霊によって愛することは正しいのです。私たちの魂なしに誰かを愛することはできません。私たちの霊は厳密に言って愛する能力を持っていません。愛するために私たちは愛する器官を持たなければなりません。愛する器官は私たちの感情であり、私たちの魂の一部分です。私たちの霊はそれ自身では泣くことや涙を流すことはできません。福音書で主イエスは涙されました。彼は彼のパーソンとしての彼の霊から彼の器官としての彼の魂を持って涙されたのです。彼は魂を彼のパーソンとして愛されたのではありません。そうではなく、彼は彼のパーソンとしての彼の霊によって、彼の器官としての彼の魂を持って愛されたのです。私たちの魂が起き上がって私たちのパーソンになるとき、私たちは自分の魂に告げる、祈るべきです。愛する魂よ、あなたは過去私のパーソンであったが、今日はそうでない。今日あなたは復活の中で私の器官であり、私のパーソンは命としての主イエスをもって再生された私の霊である。この霊は新しい人であり、この新しい人が私のパーソンである。愛する魂よ、あなたは今私の器官に過ぎない。あなたの立場にとどまり、何も私に提案してはならない。私が愛したり考えたりするとき、あなたは私の愛し考える器官でなければならない。適用、奉仕者編。兄弟姉妹に奉仕するとき、決して天然の愛を持って仕えてはいけません。あなたの天然の愛が人を助けると考えてはいけません。紹介やボランティア活動をする場所ではありません。紹介の奉仕は天然の愛情を十字架につけ、復活の愛の中で、霊の中で、キリストを他の人に分与する奉仕です。例えば、別の兄弟姉妹が奉仕している新人を見て、あなたがやればもっとできると考えて、奉仕している兄弟姉妹と交わらずに、自分で勝手にその新人を顧みようと考えます。このような場合、あなたの愛の中に、高ぶり、競争、鈍感などの不純が混ざっています。必ず、一旦とどまって交わりに開き、体の奉仕を実行してください。交わりにより、自分では気がつかなかったことに気づくことができます。あなたは、あなたの天然の愛情には、高ぶり、偏見などの堕落した要素が混じっていることを認識してください。これらは実際的には交わりにより十字架につけられます。さらに、紹介の奉仕は体の奉仕であるので、他の主体と組み合わされて初めて、個人の奉仕から体の奉仕に移ることができます。また、交わりの前にメッセージの中の祈りを必ず祈ってください。姉妹たちの証。1。奉仕を始めた頃、体の奉仕について認識していなかったので、多くの救われた新人を顧み、残る身にすることで失敗しました。いろいろな地区で新人たちが救われましたが、それぞれの地区の兄弟姉妹との十分な交わりがなかったので、彼らの多くは結局顧みを受けることができず、残りませんでした。私自身の天然の愛のゆえに、兄弟姉妹を巻き込まず、自分自身で抱え込んでしまっていました。これらの失敗により、体の奉仕をする必要があることを学びました。兄弟姉妹との交わりを尊び、個人の奉仕から体の奉仕に移ることを学び始めてから、残る身を以前よりも多く得ることができるようになりました。交わりの中で体の奉仕をすることは極めて重要です。2. ある生徒たちは、新人を彼らの天然の愛情で奉仕していたので、新人がだんだんずうずうしくなり、過度に甘えてくるようになることがありました。彼らは兄弟姉妹と交わらずに、天然の愛情を新人に注いでいました。その結果、新人たちの堕落した性質が紹介生活の中で現れ出てきてしまったのです。例えば、兄弟姉妹の車を個人の益のためにずうずうしく利用しようとしたりすることがありました。 彼らは自分で車を所有していないので、車を所有することが高額な購入費だけでなく、ガソリン、オイル代、税金、駐車場代、修理代等の多くの維持費がかかることを知らないので、自分の利便性のために兄弟姉妹の車を利用してもいいと考えていたのです。上記の2の場合、紹介生活が新人たちに礼に従って歩むことを励ますべきなのに、肉に従って歩むことを認めているということになっています。彼らが他人の所有する車をずうずうしく自分の益のために利用することは不義です。このようなことを避けるため、紹介では車に乗せてもらう場合、非常に安価ですが、乗車料を払うようにしています。奉仕は新人たちが義を実行することで彼らを励ますべきです。天然の愛は新人をダメにしますが、十字架を経過した復活の愛は彼らを成就します。
クルーシャルポイント3。サタンの反対から来る苦難の中で、慰めの神を経験して、親密な心遣いを持ち、新人を顧みる。アウトライン1。神が私たちを通して完全に表現されるために、私たちは霊的な感情を持ち、互いに思いやりを持ち、涙を持って神に仕えることができるようになる必要があります。アウトライン2。私たちはシオンへの王子で涙を流せば流すほど、ますますその霊を受けます。私たちは涙を流しているとき、その霊で満たされ、その霊は私たちの泉となります。私たちが流した涙は私たちのものですが、これらの涙は泉をもたらし、泉は秋の雨、すなわち祝福としてのその霊となります。
詩編84編5節、幸いです。その力があなたにあり、その心にシオンへの王子がある人は、6節、彼らはバカの谷を通ってもそこを泉とします。まことに前の雨は祝福をもってそこを覆います。フットノート、バカ、涙を意味します。一方で、シオンへの王子にあるものは、神の中で強められます。もう一方で彼らはサタンによって反対され、サタンは彼らが迫害に苦しむようにします。サタンによって引き起こされる問題と迫害は、王子を涙の谷とならせます。詩編84編6節の前の雨はその霊であり、その霊は私たちの祝福です。これは延滞にいたある兄弟の状況でした。彼は主イエスを信じる前、海教徒でした。彼は救われて紹介生活の中へと入ってきた後、激しい迫害に遭いました。この迫害は彼を殺すばかりになり、彼は多くの涙を流しました。しかし、これらの涙は泉となりました。その泉は前の雨としてのその霊となりました。その結果、この兄弟はとても生かされたのです。私たちが人に対して正しい心遣いを持つ限り、彼らの救いのために神に用いられるよう資格づけられる途上にあります。これについてのとても良い証が、見たこと、聞いたことという本の中にあります。その本の中で著者ジェームズ・マッケンドリックは一言も言わずに未信者の群れの前に立って泣くことについて告げています。それにもかかわらず多くの人が救われました。なぜなら彼には深い心遣いがあったからです。雄弁、賜物、力は決して彼らに対するあなたの心遣いほど深く人に触れることはできません。私たちが親密な心遣いを持つなら、人に対して柔和であるでしょう。そやで、鈍感な人には親密な心遣いはありません。もし、夫が妻に対して正しい心遣いを持っていないなら、彼女にとても厳しく要求があるでしょう。しかし、親密な心遣いを持つことは、彼を柔和にするでしょう。一旦私たちが柔和になると、私たちの話し方は柔らかく、甘くなるでしょう。母親は子供に対して愛を持つだけでなく、深い心遣いを持っています。ある女性は教育に欠けているかもしれませんが、子供に対する深い心遣いを持つなら、良い母親となる資格があります。もちろん知識や才能は助けになりますが、それらは必要条件ではありません。 良い母親であるための唯一の必要条件は心遣いです。紹介の顧みについても同じ原則が当てはまります。長老は紹介を愛するだけでは十分ではありません。この愛は深い心遣い、すべての若い人や弱い人に対する心遣いとならなければなりません。この心遣いは私たちの労苦を実のあるものにします。適用、新人、青少年大学生編。新人及び若い学生の皆さんは紹介生活の中に入ってくるとき、一方で神からの祝福があり、他方サタンからの反対や試練があります。決して良いことばかりがあるわけではありません。しかし、試練は信者にあるだけでなく、すべての人にあります。どうか覚えてください。あなたに対する試練には、1、そこから出る道の備えがある。2、涙の泉はその霊の祝福の泉になる。3、神の慰めを経験し、他の人を慰めて、紹介を建造することができるという積極的な目的があります。神はサタンをも用いて、あなたを成就し、紹介を建造することができます。第一コリント10章13節、あなた方に望んだ試みで、人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことを許されません。むしろ、あなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出て行く道をも備えてくださいます。第二コリント1章3節、褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの神、また父、慈しみの父、すべての慰めの神。4節、この方は、私たちのすべての困難の中で、私たちを慰めてくださいます。それは、私たち自身が神によって慰められているその慰めを通して、あらゆる困難の中にいる人たちを慰めることができるためです。パウロは、多くの困難と心の憂いから、多くの涙を持って、コリント人に手紙を書き送りました。あなたは、試練と涙を通して他の人に対する心遣いができるようになります。福音において、紹介生活の牧養において、夫婦の関係において、子育てにおいて、もしあなたに親密な心遣いがあれば、それらは祝福されます。第二コリント7章3節、私がこのことを言うのは、あなた方を罪に定めるためではありません。なぜなら、前にも言ったことですが、あなた方は私たちの心の中にあり、私たちと共に死に、共に生きるに至るからです。パウロの表現は柔和であり、親密な心遣いに満ちていたので、力と衝撃力があり、信者たちに深く触れることができました。新人の姉妹の証、三宮地区が昨年末に始まり、福音会展の時、大安亭商店街で、日系ペルー人の姉妹に出会いました。彼女はすぐに紹介生活に入ってきました。彼女は職場や近所で出会った友人に強い福音の負担を持っています。特に外国から来た友人たちに負担があります。彼女の経験から彼らが言語の面や生活面で困っていることがたくさんあることを知っているからです。姉妹は彼らが救われるために親密な心遣いを持って、また多くの涙を持って祈ります。また祈るだけでなく、自分の家を開き、彼女たちの必要を顧みるために相談に乗ったり、家に泊まらせたりしています。今年になって職場の2人の友人がバプテスマされました。姉妹の親密な心遣いと多くの涙を伴う祈りは、私たちの福音と牧養の模範です。祈り、おう、主イエスよ、エレミアのように、霊的な感情を持って思いやりを持ち、涙を持って神に仕えることを学びます。紹介生活には、神からの祝福がある一方で、他方サタンからの反対や試練もあります。しかし私は、試練から出る道の備え、涙の泉がその霊の祝福の雨に変えられること。 苦難の中での神の慰めを経験することができます。これらの経験を通して親密な心遣いを持って6種類の信心を顧みます。私を紹介を建造するバイタルな人、勝利者にならせてください。アーメン。